おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。今日は2026年6月8日、月曜日。一等無人航空機操縦士の視点で、今日のドローンニュースを約5分でお届けします。今日は、ジャパンドローン2026で披露された国産機や物流の話題を中心に、ワールドカップのドローン警備まで幅広くご紹介します。まずは国内の話題からです。テラドローンが有人機50機、無人機80機、合わせて130機が同じ空域を飛ぶ高密度な環境を想定した運航管理の実証を完了しました。JAXA と連携し、大規模イベントの警備を想定して運航情報を一元管理したものです。機体の位置をリアルタイムで共有する、いわば空の交通管制の実力が確認された形です。レベル4時代の本丸は、機体そのものよりこうした運航管理だと感じます。130機規模の調整ができれば、警備や災害対応での多数機運用が現実味を帯びてきます。続いても国内から、プロドローンが有人地帯の上空を補助者なしで飛ぶレベル4飛行を見据えた機体 PD-6B CAT 3について、第一種型式認証の取得が目前と発表しました。型式認証とは、国が機体の安全性にお墨付きを与える制度で、172時間に及ぶ耐久試験という高い壁を越えつつあります。合わせて、部品の 99% 以上を日本製とする純国産ブランド、サムライテックも始動しました。操縦する立場としても、認証機体の選択肢が増えるのは歓迎です。海外に目を移します。アメリカでは、6月11日のサッカーワールドカップ開幕を前に、FBI が11の開催都市で対ドローン警備を本格展開しています。レーダーなどで侵入機を検知し、電子的に制御を奪う方式です。会場周辺はドローン飛行禁止区域に指定され、違反には最大10万ドルの罰金や機体没収もあるとのこと。日本でも要人警護や大規模祭事では飛行禁止が告示されます。出発前の飛行禁止情報の確認は、操縦士の基本動作として徹底したいところです。ウクライナ情勢に関連して2本です。ロシアのプーチン大統領は、国内深部まで及ぶウクライナの長距離ドローン攻撃を受け、防空体制の強化を表明しました。一方ウクライナ側は、今年1月から5月までの5ヶ月間で、ロシアの防空システムやレーダーなど174機をドローンで撃破したと発表しています。発表数字は割り引いてみる必要がありますが、安価な無人機が高価な防空網を消耗させる構図が続いており、この非対称性が現代のドローン戦の核心と言えそうです。空飛ぶ車の話題です。ボーイング傘下のウィスクが、パイロットが乗らない自立型の eVTOL、いわゆる電動垂直離着陸機の最新機の初飛行に成功しました。有人操縦型で先行するジョビーやアーチャーに対し、ウィスクは完全自立の自動運転エアタクシーという独自路線で、商用運航は2030年頃の見込みです。自立機の時代になっても、運航監視や安全管理を担う人材は必須です。飛ばす人から運航を統括する人へ、操縦士の役割の重心が移っていくのかもしれません。国内の展示会、ジャパンドローン2026からも2本。EAMS ロボティクスは、物流ドローンが届けた荷物を24時間自動で受け取れるポート、ドローンステーションを披露しました。物流ドローンの弱点は届けた後の受け渡しにあり、無人ポートはまさにラストワンマイルの最後のピースです。また、ステッドは、行方不明になった機体の捜索を助ける、わずか 11g の発信機と探索受信機を公開しました。機体のバッテリーから独立した内蔵電池で約2ヶ月動作し、免許不要で導入できるのが特徴です。目視外飛行が広がる中、注目の安全装備です。農業分野では、NTT ドローンが、鳥獣害対策ドローン BB100 に向けに、消毒剤や石灰を散布できる新オプションを発売しました。価格は税別16万円からです。鳥インフルエンザの初動消毒は時間との勝負であり、畜舎の屋根への高所散布をドローンで省力化する意義は大きいと感じます。最後に測量の話題です。ラトビアの SPH エンジニアリングが、 レーザー測量のライダーや地中レーダーといった高額な専門機材をレンタルで使える世界的なマーケットプレイスを開設しました。38カ国以上のパートナーが参加し、数百万円級のセンサーを単発の案件でも試せるようになります。機材のシェアリングは、日本の測量現場でも今後の選択肢になりそうです。今日お伝えしたニュースの詳細は、ブログ日刊ドローンニュースでご覧いただけます。それでは、今日も安全なフライトを、また明日。